桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
はい、どうもリッカです。
サブオーディナリーのね、
はい、
コメントにいただいた話、今頃答える
いつ頃のコメントなんですか？
3月後半。
あ、でも今年のコメントですか？
そうですね。
まだいけますね。
まだいけますね。
うん、賞味期限残ってますね。
あ、よかったです。あの、卵みたいに腐るタイミングがあったら嫌やなと思って。
うん、でも卵結構持ちますからね。
持つけど、せいぜい2週間ぐらいちゃいます？
いや、もっといけます。いけるらしいですよ。
あ、そうなんですね。
卵の専門家ではないので、あまり大きなことは申しませんけれども、でもね、1ヶ月とか確か持つはずですよ。う
ん、あ、マジですか？
うん、今ね、そういう本読んでるんですよ。
ほうほうほうほう。
ね、タイトルちゃんと出てこないんですけども、うん、あの、文明が、その、破滅した場合に、
うんうん、
いかにして、再度文明を起動するかっていうような、やつなんですけれども。
それ僕も妄想することがある。
うん、どういう設定ですか？まず、どう人類滅びるんですか？
ね、だから、修復不可能なぐらいに、
うん、
知識の伝達をやるっていうことができなくなるっていう状況をなんとなく妄想しちゃうんですよね。
はいはいはい。
だから、例えば、言ったらまあみんな文盲ですと。
うんうん。
うん。もう、まあまあ、一度神様がですね。
はい。
人々の言葉を通じなくしてしまったと思ってください。
ああ、なんかタワーとかを崩したりとかしがちな感じですね。
そうですね。
神様はジェンガが苦手と。
ジェンガが苦手な人が天にも届く塔を作ろうとしたんじゃないですか。
あ、なるほど。あ、神様はね、全知全能だからジェンガぐらいですね。
そうですね。
失敗しませんよね。
全知全能、カッコジェンガ覗くとか書いてないですからね。
細か、それ多分ちっちゃい字で書いてありますよ。
まあよく言われるのが、食べ物を飲み込むときに使う管と、
はいはい、
息を吸い込むときに使う管を一緒にするなんて神様は全知全能かもしれないけど、なんてドエスっていうことを言うキリスト教徒いますけどね。
まあね、生物の作りは決して合理的ではないですからね。
そうですね。もし別々にやったらお持ち弟子のおじいちゃんもいないのにというね。
まず、
はい。
なんで老化すんねん、人死ぬねんっていう話から始めたいですよね。
まあまあまあ、その辺はむしろ仏教徒に聞いてください。
人類は愛されてるんじゃないのって。
リンゴ食うから。
そんな大事なリンゴだったら食えないようにしとけと。全知全能じゃないのかと。
お前、俺のリンゴ食ったろっていうことですよ。
そんな設定あったのか、リンゴ食べたかったのか。
そうですよ、お腹空いてて、あ、リンゴあった思ったら、おい、ヘビこら言って。
なんかショートケーキとかそういうもんだったらもうちょっとわかるじゃないですか。そんなとこにあるのおかしいし、人のもんやって思うじゃないですか。
ゴッズって書いとけっていうね。
生クリームに指で。
そうそう
そう。それは食べないかもしれない。けども逆から言うのは、あ、ドッグ、あ、犬用か。で甘くないんだったらやっぱ食べないですね。
まあそもそもゴッド呼ばわりでいいのかという。YWHW とかにせんでいいのかみたいな話。
エホバだかヤウェイだかわかんないやつは。
ヤウェイ。ね。エロヒムでもいいですけど。
はいはい。はいはい。
ね。その辺の話はともかくとしてですよ。はい。何の話でしたっけ？
まあどういう風に人、あ、そのだから文明が、再起動する。
は、
う、
い、ん。
文明をこう、いかにして、
うん、
効率よく再起動するにはどうしたらいいかという、僕が読んでるという話ですね。
なるほどね。僕が思ってる妄想するネタは、
はいはい、
どっちかっていうと、その言語も通じない中で、
うん、
これまでに人間が得てきた、その、それこそサバイバルから始まって、
はいはい、
現代文明に至るところまでの知識をどうやってか継承できたり、その間、どうなんかなっていう。なんかこう、日本語のマニュアルって、第二次世界大戦中にものすごく細かく書いてあって、
うん、
それはそれでみんなそれを頑張って読めましょうってやれる教育ができるんであれば全体の教育の底上げになってええんか知らんけどもと、
うんうん、
ただそのアメリカ軍のその整備用のマニュアルなんてほとんど絵で書いてあって、
うん、
字が読めへん人でも見てりゃなんとなく整備ぐらいできるわいになっててやっぱそっちの方が戦争勝ったりするよねみたいな話があるけども、
うんうん
うん、それ的な内容でなんかこうこれこういう時はこうすんねんでみたいな残すのって割と真剣に考えてもいいよねとか思ったりするっていう妄想ですけどね。
ね、その読み手のリテラシーの問題っていうのはありますよね。ボイジャーっていう、あの、探査機を打ち上げたじゃないですか。
うんうん、
で、それが、その、地球、太陽系を、こう、ずら離脱するということで、将来どこかで宇宙人が見つけてくれるかもしれないと。で、見つけた時に、これを飛ばした人たちが一体どういう人たちだったか分かるようにしようということで、その、地球上の主要な言語すべてで、こんにちはとか言ってる、そういう音声データが入っていたりだとか、する情報をこう、刻み込んだプレートとかがね、入ってるんですよ。
あの、大の字でおちんちん丸出しの男の人とかが映ってるやつでしょ？
あ、そうそう、それそれそれ、有名なやつですね。
ね。
うん。
見てっていうやつでしょ？
うん、そう。で、あの、宇宙に一番普遍的に偏在するのは、こう、水素だから、その水素の、を基準にして考えると読み解けますよ、みたいな、はいはい、そういう仕掛けがしてあるんだけども、
うんうんうん。
それ期待すんのすげえレベル高いよなっていう
。まあね、なんかでもその話って明らかにあれですよね。カール・セーガンとかの影響を受けてるよねって発想ですけどね。
ね、そうですよね。実際そうなんじゃないのかなっていう気もしますけども。
うん、カール・セーガンさんは、円周率で言ってましたけど、円周率以外でなんかある、うん、じゃあ水素ぐらいの感じで言われたんちゃうの的なね。
うん、うん。円周率もね、わかんないですからね。3.14 で教育してる宇宙人とかわかんないですからね、多分。
ね、まあまあ、でも円が描いてあって、
はいはい。
その横に、なんか等間隔で描かれた線が1個、2個、3個あって、それの10分1の長さのやつが1個書いてあって、さらにその 40% ぐらいの長さのやつが1個書いてあってっていうのが、てってってって書いてあったら、あ、こいつら、円周率が、割り切られへん数字やなぐらいは分かっとんねやろなぐらいは伝わりそうな気しますけどね。
うん。そっからのパズルですよね。
うん。という。
はい。はい、はい。でね、読んでると、そこまでジャスさんが言うのって本当にもう文明が崩壊しきっちゃった後の話じゃないですか。
そうですね。
うん。で、そうなっちゃうと、多分無理なので、そこまで行かないようにして、その人口がこう著しく減少して、
うん、
しかしながら、例えばその缶詰だったりとか、そういった食料はある程度残ってると、
うん、
その現代文明の、その残滓が残ってる状態で、その資産を生かしつつ、なるべくこう、文化レベルをこう維持して、で、その後の再発展にかかる時間を短縮するにはどうしたらいいかっていう、そういう本なんですね。
どれぐらいなんですかね？サバイバルぐらいの感じなんですかね？
やっぱり一時的にはマッドマックスとか北斗の拳みたいな世界がやってくるだろうけども、その後にはまた、現代のような、こう、ある程度こう、秩序のある社会を構成する方向に行くだろうと。あくまでその、最悪が起こった後の混乱期だけの話で済むというふうな想定のもとに書かれてる本ですね。うんう
ん、なるほどね。北斗の拳割と残ってる方ですよね、今思うとね。ああいう。
そうですよね、
世紀末ものとしては。
モヒカンどもがちょっとあまりにもバカすぎるだけで、
そ
いつらいなければなんとかなってんじゃないかなっていう。うん、
割と綺麗にモヒカンにする余裕あるってことですからね。
そうなんですよね。床屋とかあんだろうなって思いますもんね。かゆいとこないですかって聞いちゃったりとかするわけでしょ。
うん、どうやら皇族らしきやついますしね。
まあだってね、あれ 1990X 年ですからね。
そうなんですよ。
うん、
滅びてすぐああなるって。
意外と、
うん、
あのエリアだけ隔離されてて他大丈夫なんじゃないかなみたいな気もしますよね。
だすか、あっこだけニューヨーク1997的なことになってて。
そうそうそう。あそこね、ちょっと治安やばいから閉じ込めようぜっていう風になってるみたいな。
日本やべえっていう。
そう。
ホワター言うとると。
面白いからこのまま観察しようぜなんて。
すごいですね。
まあ、見応えありますよね。
ありますね。
なんか、コミック化したりとかアニメ化したりしたらすげえヒットするんじゃないのみたいなこと思う人もいるんじゃないですか実写化したりしたらこれ大変だぜって。
わしおいさこがな。
まるでそんな作品があったかのように話してますけども。
なかったですね。
はい。なかったことにしたいですね。
なかったですね。そんな話ではなく。
なくて。
なんでこんな話になってるのかすらもうすでに思い出せなくなってますけども。
ね、本題にまだ全然入ってないので。
サブオーディナリー。
はい。
サブオーディナリーのね。
って何でしたっけ？
外伝的なやつ。
ああ、はいはい。誰でしたっけ？そして。
ヒロシさんとか。
ああ、なるほど、なるほど。そうか、そうか。
リッカさんとか。
はいはいはいはい。
はい、
ああ、なんとなく思い出してきました。はいはい、けれども、
はい、
記憶に一箇所もやがかかったように思い出せない部分が。
デルタさんですね。
ああ、そうだそうだそうだ。さすが。
はい。そうなんですけど。
はいはい。
まあまあ、ね、これ第何回やったかな？第6回。
はいはいはい。
の、サブオーディナリーのコメントでいただいてた、ナジャさんのコメントのお返事してねえなと思って。
うん。
うん。あの、ナディアさんのコメントからパッと読んで、
はい。
ナディアさんのブログに繋がってたんですよ。
ええ。
で、まあまあ、これの話ですわ、言うてコメントもいただいてたんで、
はい。
そっち読んだんですけど、まあ面白かったんで、これの話を思ってたんですけど。
ええ、このコメントを読み上げたりとかってのはいらないですか？
ちょっと読みます。
はい。
はい。ね、はじめまして、ナジャと申します。いつも面白いコンテンツ話題をありがとうございます。
うん。
いきなりの横やりですみません。今回コメントしたいと思ったところとして、放送内の偉い坊さんが書いた本や、レーニンの本の読解の仕方について。ジャスさんが勢いで押し切ろうとしていて言語化できてないように感じました。
うんうん、
多分にこの歯切れの悪い言いっぷりを解消するための一つの提案なのですが、俗人的思考と俗事的思考について明確に議論してみてはどうでしょうかっていうことを書いていただいて。
うん、
で、まあまあその参考として、そのね、このナジャさんのブログでこんなことあったよっていう。
はいはい。
とこで揉めたことがあるよと。
うん。
ブログに対してコメントくれた人と。
なるほど。炎上一歩手前と。
そうですね。まあ、怠慢ですけどね。
うん、まあね。このテーマなかなか炎上しづらいでしょうね。
いうことでいただいてて。
はい。
はいはい。まあまあ、まあ面白く読んでましたよと。
うん、
うん。まあまあ、要はね、俗人的思考と俗事的思考って、まあまあ、あんまり一般的な用語でもないし。
正直僕は初めて聞きましたからね。
うん、うん、うん。まあまあ、俗人的って言い方はよくしますけどね。
はいはい。
うん。割と法律なんかでね。
うん。
話するときに俗人的とか、俗人主義とか、
うん、うん。
いう言い方もしたりします。うん。まあまああんまり普及もしてないし、まあ一般的な用語として取り扱うべきかどうか、ちょっと微妙なラインではあるんですけど。
うんうん、
まあ要は結局、俗人的ってどういうことかって言ったら、あの人が言うてるから正しいだろうということですよね。
なるほど。
うん。で、俗事的っていうのは事実に照らし合わせて、こうこうだから正しいよねっていう、ものの考え方と、
うんうん、
いうことでございまして。はい。
電車ってあんまりものを考えてない感じですよね、思考と言いつつ。
いやでもね、結局ね、やりがちでしょ。
そうですね。ジャスさんがこう言ってたから正しいだろうとかって言いがちですよね。
そうなんですよ。
うん。で、俗事的思考は科学的思考に近いって考えていいんですか？
一応まあまあ科学的な思考をしようとしたら俗事的にならざるを得ないですよね。
うんうん。
まあまあ科学的とか論理的とか合理的とか。まあまあそれぞれ言うタイミングが違うからですけど、言うてること一緒なんですよね、結局ね。
うんうん。
こうだからこうで、こうだからこうですよでっていうのを積み上げるしかないという。
うん。
で、まあまあ一方で俗人的っていうのは誰が言うてるから正しいかろうってするっていう。
はいはいはい。
お話でございまして。でも、まあちょっと思ったのはあれですね。俗人的だから正しかろうっていう判断って実はあんまり少なかったりするなって。
うん。
思ってたりもするんです。
うんうんうん。
どっちかっていうと、あいつの言ってることだから間違ってんだろうっていう方が多いよなと思って。
うん。まあ、その方が賢そうにも聞こえますしね、話の展開としては。
そんな、石原慎太郎が正しいこと言うみたいなやつね。
うん。
ですよ。
確かに。
たまに言っててびっくりするんです。
石原慎太郎が言うから、こいつだから正しいっていうのはなかなかね、使いづらいですよね。
そうなんですよね。言うとなんかすっごいバカみたいでしょ。
あえて言ってるのかなって思いますよね。身近なところから引っ張ってきても説得力ないですしね。
うん。
そうすると、マルクトが言ってるからさ、みたいな、そういう。
マルクスね。
ああ、そうですね。はいはい。
マルクトっていうのは、セフィロトの中で一番下にある
。ええー、あ、解説が。
人間の王国を表すですね。
ああ、なるほど。人じゃないんですね。なるほど。メルカートとかとも違うんですね。
メルカート。
マーケットの何、ポルトガル語かなんかの読み方でしたっけ？
あ、ドイツ語で言うところのマルクトですね。
ああ、同じですか？
同じだと思います。
あ、なるほど、なるほど。
はいはい。
全然関係ない話ですね。すいません。ということは、この俗人的思考っていうのはこういうもので、この俗人的思考っていうのはこういうものっていう風に、解説するラジオなんですか、
うん、
今回は。
まあまあまあ、というかですね、僕ね、一番ね、実はこの話した時にね、
はい。
は、この話言いたいと思ったところがあって、
うんうん。
それはナジャさんのブログのコメント読んでた時に、ナジャさんこれ多分学者さんなんです。
はい。
でね、なんかね、すっげえ気になったことがあって。
はいはい。
これの中でね、この人がなんか研究してるテーマがあると。
はい。
うん。なんかね、在庫管理について研究されてるらしくて。
お
う。それに、誤り符号訂正の解析を応用した在庫管理っていうのを研究してるって書いてあったんですよ。
うん、うん、うん。
で、僕、仕事で在庫がどうたらみたいなところにも触れる部分もあるんですよ。
ええ。
だからなんとなくイメージつくんですよ。
なるほど。
うん。で、誤り不訂正符号っていうのも何を言わんとしてるかは大体わかるんですよ。
うん。ちょっとね、ピンとこない言葉ですよね。
まあまあ、データのやり取りも間違ってたりとか、
うんうん、
途中でデータおかしなったりとか、
うんうん、
うん、そういうことがあるので、結局訂正途中でかけれるようにしとくとか、うん、後で気づくようなやり取りの仕方にするみたいなのが技術としてあるん
で。それ、通信用語でもうちょっと別のカタカナ語であったりとかします？
パリティってやつですね。
あ、それか。なるほど。
そうそうそう。
まあ、はいはいはい。
通信に限らずなんですよ。
うんうん。
うん、まあまあ、何かしらのデータの訂正を行うときの、まあ、その、訂正するように、備忘録的に書いとくやつとかも、パリティとか言うたりしますし。
エラーチェックとかっていうざっくりした言い方することもありません？
うん。います。
はいはいはい。
うん。いやなんかね、そのね、両方がなんとなく分かってるからこそね、
うん、
この誤り訂正符号の解析を応用した在庫管理の研究っていうのがすっごい気になるんですけど、
うんうん。
聞くの超悔しい。
聞きたくない。
いや、めっちゃ気になるんですけど、
はいはい。
両方なんとなく分かってて、
うん。
で、なんとなーくですけど、ぼやーっと、こう、その両者をつなげるみたいなひらめきっていうのは、
うん。
なんとなく浮かびそうな気もするんですよ。
俺が自分で気がつけそうなのにっていう
こと
です
よね。そう。
はいはいはいはい。
だから、ナジャさんに聞くの悔しいから聞かないっていうのを言いたい。
なるほど。でも、ナジャさんに聞いちゃって、ナジャさんはこうしたからこうしたらいいんじゃないのっていう風に俗人的な思考をしてみるのもいいんじゃないですか。っていうか、それ時間の短縮になるじゃないですか。
いや、もう自分で思いつきたい。ナジョさんが言ってるのをパッて見て思いついたんですけど、それってこういうことですか？あ、それです。さすがですね。って超言われたい。
もう無理でしょ。これ出しちゃったら。
でも思い浮かばないの、全然。
思いつくまでこれを取っとけばいいんですね。
結局ね、これ4ヶ月だったけど思いついてないから、ナジョさんの勝ちですよ。
まあ、それだけナジョさんがちゃんと研究されてるってことなんじゃないですか。
いや、なんかね、あれね、そのさっきね、
はい、
通信の用語としてパリティとか言うっていう話ありましたけど、
うんうん、
データを記録するときってもまあまあ通信の一種っていう捉え方もできますけどね、
うんうん、
今自分が処理してるデータを記録する。で、これが間違ってたりする。
うん、
っていうところのその訂正もパリティなわけですよ、
うんうん。
うん。で、倉庫のことストレージっていうじゃないですか。
そうですね。
データの置き場所もストレージってあるじゃないですか。
いますね。
うん。なんかそこら辺でイメージつなげれそうやなって思うとモヤモヤして仕方がないっていう。
どうなんでしょうね。
ね、っていうのがすっごい言いたかったんです。
なるほど、なるほど。え、それだけ？
いや、まあまあ、俗事的とか俗人的とかってまあまあ言いますけど。
はい。
基本はね、やっぱね、なんだかんだでね、俗事的に何事もやるってね、無理なんですよね。
理想はそうだけどもっていう感じはしますよね。時間も足りないし、リソースも足りないし。あと疲れる。
いや、例えば天涯孤独でも一人で生きていくって決めてて、
はい、
で、自分だけで自給自足できる環境があると。
うん。
世の中と全く関わりを持っていく必要がないみたいな状況で、
うんうん、
自分の手の届く範囲だけ、その俗事的なものの考え方だけで進めるみたいなぐらいやったらできそうな気もするんですよ。
っていうかできないってことですよね。それだけ条件かけちゃったらば。
家族もおる。
うん。
うん。生活もある。
うん。
で、親戚付き合いとかもある。
もう、ちっともないですね。その俗事的な状況が生まれる要素が。
そう。俗人的な判断って結局楽ですからね。他人に判断預けるってことなので。
うん。
まあ、そんな楽なことはないので。
っていうか人間ってそういうもんじゃないのみたいな、その、視界っていうかその、視力ってそんなとこあるじゃないですか。
視力。
うん。人間って、その、今こう目に見えてるものがあって。
はいはい。
で、その視界に入ってるものってみんな見えてるじゃないですか。
うんうんうん。
見えてるって思うけども、でも実際はその、注意を向けているところだけが見えていて、
うん、
それ以外のところって、チラッと映ってるぐらいなんですよね。うん、逆に言うと、その見えてるところだけこうフォーカスして、ちょっと大きく見えたりとかする。
うんうんうんうん。
っていう、その、なんですか、こう。視界というか、その、うん、視野の、まあ、処理が行われてると。
まあまあ、
うん、
視覚？
あ、そうそう、それそれ。うん、あれ出てこないですね、本当に。
うん。もう、クオリアとかは言わなくていいですか？
うん、長くなるんで。そうそう。まあだから、その、元の話に戻れなくなった。思い出してるな。
いいと思いますよ。
はい。はいはいはい。まあっていうようなこともあるので、
うん、
それはその思考にしても似たようなところがあってっていう話に戻そうと思ったわけですけども。うん、
視覚の話でも分かりやすいところで、うん、結局自分がぼやーんと全体まま見えてないわけじゃないんですよね。
うんうん。
僕ね、なんかそこ、どうでしょう、レイヤーかかってるみたいな捉え方すると分かりやすいなと思ってて。
はい。
皆さんもフォトショップとか使うこともあるかと思うんですけど。
うん、うん。LE とかですね。
うん。まあまあまあ、もっと言うと背景っていう画像と、人物っていう画像が重なってるじゃないですか、みたいにこう、スライドショーみたいなのを何枚重ねみたいでやるアニメのセル画みたいなやつ。
うん。
が視覚にもあって。そのまま目がカメラとして捉えた画像がバーンって一枚あるけど、その上に、ここに人とかそういう層があるよねって思うんですよ。
うん、うん。
うん。なんか、そこで、その、ここが人っていうことで、全部をトータルで、こう、目に見えてるって思ってるけども、そこで、ここが人とかやってる時に、なんかだいぶ再構成が行われてるから、見えるもんしか見えてないよなって、そういうことよねとかいう、そういう話ですよね。
うん、うん、うん。まあ、そんな感じなんですかね。
まあ結局だからなんかこう見えるところしか見てないというか、見えないところはなんか掘り投げるというか。
まあ見たいところしか見ないというかですね。
見る必要がないと思ったら全く気にしてないみたいなね。
まあという、まあそれもあるし、それ以外のところも多分見ちゃうと処理がしきれないっていうのもあるんでしょうね。
無理ですよ。
うん。
だって関わる人多いっすもん。
ね。
だって人間一日ですれ違う人の数、1000人超えるときあるじゃないですか。
え、ないですよ。
ないですか？
いやいや、ごめんなさい。うん。そういう時もありますよね。うん、
1000
とかすると。
そうそう、1000に超える時もあるじゃないですか。
はいはい、うん。渋谷のね、交差点とか、1時間ぐらいいたら、もうそんなもんじゃ引かないですよね。万人とか超えますよね。
うん、うん、うんうんうん。一時会話する人だけで100人ぐらい行く時あるじゃないですか。
ありえますね。
そんなんいちいちなんか思ったこと全部考えてらんないですからね。
うん、うん。
なんかこう、どっちかというと、なんか所詮俗人的な中で要点捉えて、ここは俗人的にやっとかんといかんよね、みたいな意識重要よね、とか思ったりして。
まあ生きる知恵、生活の知恵。生活の知恵というよりは生きる知恵でしょうね。
ね。酔っ払って泥酔したい時もあるわけですから。
はい。
何も考えてないですからね。
毎晩ですか？
毎晩ではないです。
はい。
最近だいたい週に2回ぐらい。
あ、休館日が？
いやいやいや、
飲む方が。
はい。そうです。
だいぶ少なくて、これは長生きが期待できますね。そこまで減らさざるを得ない健康状態っていうような気もしますけども。
僕先日もね、同僚から LINE が来てたんですよ。
はいはい。
飲みすぎやで、ちゃんと帰れてるっていう LINE が来てて。
ええー、優しい。
はい。
これちゃう。
うん、それに対して、帰れてるでっていう LINE を返してるのを、後で見て全く覚えてないみたいなね。
不思議なこともありますけども、そういう不思議なことが週に2回ぐらいはあると。
そうですね、そんな感じでね。なので、まあ皆さん勢いように行きましょうと。
はい。
やれることをやりましょう。
じゃあ、ナジャさんのブログはみんな見た方がいいよねってことですね。
ナジャさんのブログね、なかなかね、揉めてるコメント欄がね、面白かったので。
うん。
頑張ってるけど、あんまり分からずに突っかかってきてる人、みたいな。
うんうん。
うん。まあ、ナジャさんはどうも教え子の一人であろうと推測されているようですが。
うん、ああ、なるほど。だから、うん、多分生徒に絡まれたっていう書き方なんですね。
そうですね。
コメントの方がそう書いてありますもんね。
うんうんうんうん。まあまあ、これはこれで面白い読み物なので。あと、もう、ぼちぼちいいのでは、その誤り訂正符号のやつを誰か教えてくれてもいいかなとは思います。
誰かなんですか？ナジャさんに聞かないんですか？
まだ、ね、と思いまして。
なかなかの負けず嫌いっぷりが、
そうなんですよ。
しましたね。
そうなんですよね。なんか、うわ、この問題解けそうな気もせんでもないぐらいのやつ。
うん。
だったので。
ね、まあね。身近な分だけ分かりそうな気がしますよね。プログラムとかもそんな感じなんじゃないですか？ジャスさん。
うん。プログラムはね、僕、たしなむんですよ。
ええ。プリントとか、うん、ヘローワールドとか。
うん、そうそうそうそう。その辺は全然分かるんですよ。
はいはい。
まあ、決定的に才能がないという。
はい。
はい。お話は前にもどっかでした気もしますが。
はいはい。
なんかね、多分ね、国語力に使いすぎましたね。
うんうん。
言語屋を。
そういうもんなのかなって気もしますけどね。
いやー、でも、向いてないって多分そういうことやと思うんですよね。
いや、だってほら、ジャスさんって言えば論理的思考に長けてるじゃないですか。プログラミングってまさにそういうもんじゃないですか。
でも世の中にはね。
はい。
英語もフランス語もドイツ語もペラペラやと。
はいはいはい。
だけどもロシア語が覚えられなくてね、みたいな人いるじゃないですか。
うん。
そんな感じ。
キリル文字が原因じゃないですかね。
だから僕はね、その自然言語じゃないことが問題なんだと思ってるんですよ。
なるほど。じゃあハングルもダメですね。
ハングルどうなんでしょうね。うん、まあまあ、その辺手伝ってくれる人がいたらなんていいことだろうと思ったりもするんですけど。
それもたまには募集かけた方がいいですよね。
前かけてたんですけどね。
そうそう。もう多分今聞いてる人は結構知らない人もいるんじゃないですか。
ああ、なるほどね。
うん。
あるさんの頃言ってたんですけど、工作員も募集中と。
うん。
いう言い方してて。なんかあれですね、なんかそういう、作業的な部分もお手伝いできるパーソナリティの人おったらええのになって思ったりするわけですよ。
はいはいはい。
うん。うちに参加してくれる人がみんな軒並み忙しいっていうね。
うん。暇人もっと来てねと。
そう。なんか、俺おもろい自信のある高校生とかね。
わあ、気な臭いなぁ、
うん。なんかこのインターンと称して人を使い、使い潰す気満々みたいな話ね。
別の角度から気な臭い話題になってきましたね。
で、
まあ、でもその工作員っていうのは具体的にどういうことをしてほしいっていうのははっきり言っときましょうよ。
編集覚えたりします？
そうですね。でも実際、その僕も多少編集をたしなむんですけども、
うん、
その辺の設定関係聞いたら劇的に音質が良くなったりとかしたんで。
あ、ほんまですか。
うん。だから教わりに来たら、まあいいかなっていう気がしますよ。
うん。
損はしないと思いますよ。
まあ、手伝わない人にも聞かれたら嬉しそうに教えるんですけどね。うん。いや、まあまあね、そういう工作員もそうですし。
はいはい。
サブ
オーディナリー。
サブオーディナリー。
はいはい。
もうやりたいですよね。
そうですね。まあサブはジャスさんに出なくていいんですけどね。
う
ん。
そうそうそうそう。いや、だからね、正直ね、だから、サブで初めて出てきましたとか。
なんでサブをそんなに強調するのかっていう。
オーディナリーが言いにくいから
です。あ、そうですか、はいはい。別の意図を組んじゃうじゃないですか。
もうすっかり僕もサブっていう。だから僕はデートムービーっていうのめんどくさいからアセビって言ってるみたいなもんで。
はいはいはい。
うん、なんかサブの方もね。
男の人とイチャイチャするのは大好きな、ジャスさんというサブが。
まあまあまあまあ。ね。
この人っていうか、まあ具体的にもうちょっとありますけどね。この人とっていう。まあそれはいいとして、はい、サブの。
何かを知ってるかのような。うん、いやまあまあ、それに参加したいよとか。
うん。
出てえなとか。
はいはい。
言い返したいよとか。
だってね、コメント欄とかあんなに熱い人がいるじゃないですか、何か。3人ぐらい、4人ぐらい。
そうそうそうそうそう。ね、そういう方もね、出たいなとかあれば。
うん。
うん。っていうか、まあ、例えば、誰々さんとだったら喋ってみてもいいかなとか。
うん、うん。
うん、そういうのでもいいですし。
じゃあ、スッチ抜きで竹槍さんと話したいなとか。
男からジャスッチって言われることの不快さったらないですね。
もうちょっと可愛く言った方が良かったですか？
そうですね。2、3回飲んだ女性やからまだジャスッチって言われても、あ、どうもどうもってなりますけど。
じゃあ、3、4回飲んだ男性ぐらいでは？
男性はもう無理です。
ダメですか？ジャスリンみたいな、そういうの
うわ、うぜえ。
もっとダメ。
ね。まあまあまあ。
はいはいはい。
そういう方もね、おられれば。
うん。
おっしゃっていただければ。全然門戸は開いておりますと。
はい。門戸も言うけども門戸も開いてると。
そうそう。お門戸が開いておりますと。
ん？何の話でした？
丁寧に言ってみました。
あ、なるほどなるほど。
はい、はい。
おをつければいいっていう間違いが。
お門戸がクッパーですよ。
そこ丁寧になってました？
にちゃーですよ。
なんかだんだん品がなくなっていくような気がしますけど、もう、でもそういうのも桜川マキシムじゃないですか。
そうですね。ね、
ジャスさんが、
うん。
性癖を。露呈するみたいなとこもあるじゃないですか。
そう、思いついた下ネタは言いたくて仕方がなくなるという。
そういう話をもっと聞きたいな、俺がっていうような人が、
そうそうそう、
ゲストに立候補して、
うん。
ネチネチ聞くっていうのもありですよね。
そうですね。
うん。
なので、まあまあ気軽にメールくださいと。メールアドレスが mail@sgmx.info。スペルが mail@sgmx.info。工作員も募集中と。
お待ちしております。
よろしくお願いします。
はっはっは、よまよい、カレー好き。悩みを申すがよい。
あ、松尾も。総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジュを聞くがよい。
はは
ーははー、ビックビックじゃぞ。